今日はガラタ人への手紙第5章7節から15節です。このところには十字架信仰に徹することが語られています。7節を見ますと、あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方の邪魔をして真理に従わないようにさせたのですかとパウロはガラテヤの人たちに語っています。よく走っていた、それはもう信仰を一生懸命、この走り抜くように、頑張っていた。ところが邪魔をする者がこのガラテヤ教会に入ってきて、そして真理に従わないようにさせたとパウロは言っているわけです。真理とは何か、それはイエス様ご自身のことであるわけです。よく信仰の道を走り、一生懸命その神様が願っておられることを全うしているのを邪魔する者がやはりこの世には必ず現れてくるということを私たちは知っておく必要があると思います。自分がイエス様を信じて救われた、もちろん救いはそれで完成しているわけですけれども、しかしそれは決してまだ御国に到達しているとは言えないわけです。その途中にこの試みる者、また邪魔する者が現れてくる。私たちはそのことを注意しておく必要があるわけです。そしてそのことはこの8節に、あなた方を召された方から出たものではありませんとあるわけです。決して神様は邪魔をしようとしてそういうものをわざわざ持ってくるということはなされない方であるわけです。むしろそれはこの世のもの、そしてまた人から出てくるものであるわけです。9節にこのパンダネのことが出てきています。パンダネっていうのはイースト菌であり、このパンの粉に入れるともう膨らんでいく、膨張する、そのもの自体は増えているっていうわけではないわけですけれども、大きくなっていくわけです。まあ、イエス様はかつてパリサイ人のパンダネ、サドカイ人のパンダネを気をつけなさいっていうことを言われました。それは人間の教えを気をつけるということです。この世にあってはやはり人間の影響っていうのは非常に強いのではないだろうかと思います。特に今の時代はこのキリスト教の異端というのがもういろいろ出てきています。しかしそういうものに私たちは左右されてはならない。まあ、10節にあなた方が別の考えを持つことは決してないと私は主にあって確信しています。そのような人間的な教えや影響が出てきても決して動揺させることはない。まあ、その信仰をこのパウロは信じているわけです。そして10節の終わりを見ると、しかしあなた方を動揺させる者は誰であろうと裁きを受けます。まあ、今も統一教会のことが日本でも問題になっているわけですけれども、神様は必ず正しい裁きをなしてくださる。しかし私たちはこの十字架の信仰に徹底すべきことが11節に語られています。パウロは、私が今でも割礼を述べ伝えているならどうして今なお迫害を受けているのですかということを言っているわけです。彼はかつてはパリサイ人であった。もちろん彼も割礼を受けているんですけれども、彼がイエス・キリストを信じたその時からこのことは述べ伝えていないわけです。むしろイエス・キリストの十字架を伝える者はと彼は変えられていったわけです。ですから私たちも新しい生涯、このイエス・キリストの十字架によって自分が救われた。そしてパウロは自分がただこのイエス・キリストの十字架を信じただけではない、彼は私はキリストと共に十字架につけられている、もうその信仰に 徹底していったということであるわけです。そしてやはり私たちもその信仰に習うべきということを教えられます。自分が生きているのではない、もはやキリストが私のうちに生きておられる、そのことが実は13節のところにこの自由という言葉とこの愛をもって使えるということが語られています。私たちのこの魂の自由を誰が与えてくださったのか、それはイエス・キリストに他ならないわけです。ですから私たちはキリストによって自由が与えられた。そしてその自由は何かっていうと、自分勝手なことをする、自分の気に入ったことをやる、そして自分の思いに立つというのではないわけです。それは決して肉の働く機会としない。肉の働きっていうのはそれはもう自分の欲ということになるわけです。しかし私たちはもはや自分のものであっても自分のものではない。それは私たちを滅びの中から救ってくださり、命を与えてくださった、もう私はキリストのものである、その信仰が必要なことではないかと思います。イエス・キリストは私たちを愛するために私たちのため命を捨てて十字架にかかってくださった。その罪のあがない、許し、そして大きな愛、それを私たちは知るものとなったということです。ですから私たちがもう立法、そしてまた罪から解放されたのは何かっていうと、もはやもう自分のために生きるというのではなくて、自分を愛してくださるこのキリストのために生きるものとされた。ですからその愛をもって13節の輪には互いに使い合いなさいということをパウロは進めているわけです。愛といってもこの人間的な愛、自分が愛されたいという愛ではないわけです。このキリストの愛、自分の心の中にその喜びが満たされて、そして人を愛するということであるわけです。そしてこの愛は決して律法に反対するものではないということを14節でパウロは語っています。この旧約聖書の中には、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいということが言われているわけです。ですからこれはまさに、このキリストの愛は互いに使い合う、それを全うしていくことができるということになるわけです。そして注意すべきは15節のところに、互いに噛みつき合ったり、また食い合ったり、そういうようなことをしない、もうお互いの間で、争いをしないということであるわけです。まあ私たちはちょっとしたことで気にしてしまうということがあるんではないかと思います。まあ一つのことでお互いの意見があり、もうそれが噛み合わない、そして自己主張をするというようなことが出てくるわけですけれども、しかしその時にこそ、じゃあ自分は誰によって救われたのか、罪が許されたのか、私たちはもう一度思い起こす必要があるわけです。決してそれを自分の肉の働く機会とはしない、むしろパウロのようにキリストと共に十字架につけられ、そしてまたキリストと共にその滅びの中から自分は生かされた、新しい命に自分は生きているんだ、このことを私たちは確信し生きるものとなり、そしてまた神様が願っておられる互いに愛するということを全うするものとさせていただきたいと思います。